彼氏くん。来てくれたのね。さあ、入って入って。今？お店に私しかいないから。どうぞどうぞ。あ、って言っても、まあお店に来るの慣れてるしね、彼氏くん。いやあれからもうちょうど一年経つのよね。私が初めて君のお尻を掘ってからね。時が経つのは早いもんですな。ああ、プレイの内容確認とかはしなくていいでしょ。その辺はお互い分かってるから。それに今日の準備は私に任せてほしいのよ。大丈夫大丈夫。前に話し合った通りのことをしてあげるから。今日は彼氏くんと付き合って1年目の記念日だものね。特別なプレイをご提供して差し上げます。ほら、SM の S っていうのはね、サービスの S でもあるから。この1年、もうやりたいことは全部やっちゃったもんね。あとは彼氏くんの、あの願望を叶えてあげるだけだもんね。任せなさい。それじゃあ、一本吸ってから始めましょっか。適当に雑談でもしてさ。そういや、私、最近よく同じ夢を見るのよね。いや、正確には見てたって言った方が正しいか。もう見なくなったから。それで、その夢の内容なんだけど、どこかの家で幼い子供が両親にいじめられている夢なのね。まず夢に映るのは、父親が子供に暴力を振るう姿なんだけど、そのいじめられている子は私ではなくて、誰だかわからない、まあ多分私の全然知らない他人なんだけど、だってうち家族仲めちゃくちゃいいからさ。幼なじみだし、君もそれは知ってるでしょ。でね、その子の視線の先には洗い物をするお母さんがいるの。お母さんはきっとあれね、夫の DV を止めると自分が殴られてしまうから、洗い物をしてるふりをして子供が殴られているのを見過ごすのね。洗ったお皿がなくなったら、今度はもう汚れていない綺麗なお皿を洗うのよ。同じお皿を何度も何度も洗って、履いているスリッパのかかとをビシッと揃えてね。で、ことが終わると父親はどこかへ行って、母親は自分の子供に薬を飲ませてあげるんだけど、殴られた傷には湿布の一枚も貼ってあげるようなことはしないの。それがまた子供の心を傷つけるんだけど、子供は絶対にそれを口にはしないのね。どうしてかわかる？その子はそれを言うと母親を追い詰めることになるって思ってるから。夢っていうのはね、それを神の視点から見ている夢なんだけど、その三人の中で私は母親が一番残酷だと思うのよね。いじめられている子供もきっとそう思っているだろうなってことはわかるの。わかる？一番しょうもないのは暴力を振るってる父親なんだけど、一番残酷なのは母親なのよ。その夢っていうのは続きがあってね。その子供が大きくなって私の客としてこの店に来るっていう夢なのよね。それでプレイ用のシート、ほら、うちの店に来ると希望のプレイは何だとか、 NG プレイはなんだとか、いろいろ書く紙みたいなのあるじゃない。あの病院で書く問診票みたいなやつ。大人になったその子がさ、幼い頃に死に時を見誤ったので殺してくださいって、その紙に書いて私に渡すのよ。備考欄には生まれてこなければよかったって書いてあって、私はそれを読んで、なぜかそれが人類の永遠のテーマのようなものに思えてしまうの。 SM 女王に人生を押し付けてくる厄介で勝手な客だなと思うんだけど、なんとか殺してあげたいなとも思うのよね。ま、自殺願望みたいなのは叶えてあげたいけど、私は神様じゃないからね。そういう夢を毎日見てるけど、いつもその夢に出てくる客には何にもできずに終わるのよね。変な夢でしょ。笑っちゃう。タバコうめ。それで話が少しそれるんだけどさ、うちの店、客がよくファンレターみたいなのをくれるのよ。そういう女王様宛てに送られてくるメッセージは、最初に店長が全部目を通すのね。それで、いいメッセージはウェブサイトのお褒めの言葉ボックスみたいなとこに入れてくれんのね。まあ私は客がくれた手紙とかは全部返信するんだけどさ。だってほら、やっぱ客だから。送った内容のことをプレイ中に聞かれたとき、答えないわけにもいかないじゃん。私の場合だと、千女王様のハスキーな声で調教されるのがたまりませんみたいな内容が届くんだけど、この間、千女王様、今のうちに死んで伝説になってくださいってメッセージが届いてて、それがお褒めの言葉に分類されてた時は、店長のこと殺してやろうと思ったわ。そういうマゾのお客さんのお褒めの言葉に、こっちは心で血を流してるのにね。そう、それでそこに気づいたのよね。何に気づいたかって、もうちょいタバコを吸わせてね。ここでさっきの夢の中で会いに来る客の話に戻るんだけど、夢の中で毎日私に会いに来るその客に必要なものは、情念なんかじゃなくて、燃えたぎる情熱だってこと。それに気づいたの。私は他の客にするように、そいつを血が出るまで無知で殴り続けてくことにしたのよ。同じ場所に無知を打ち続けるの。同じ場所に正確に何度も打つのは簡単にはいかないでしょ。失敗すれば別の場所に傷ができるから。でもそんなことを気にせず打ち続けるの。何度も何度も。そうすればいずれ同じところに絶対に当たる。それを繰り返すのよ。鞭を握る自分の手に血まめができて、だんだん自分の腕も痛くなってくる。ボンテージを着てる自分の体も動くたびに締め付けられていく。それでも打ち続けるのよ。自分が汗まみれになって、手から血が出て、体が締め付けられて苦しくなっても殴る。そうすることで自分の中の野蛮さ、生存本能みたいなものをその客に刻んでいくの。戦車が森の中の木をなぎ倒しながら進んでいくように、力強くね。 君には言ってる意味がわかるかな。痛みっていうのはね、生きてる証拠なのよ。私は夢に出てくる客にそれを実感してほしかったの。それで叩き続けたその客の傷は血だらけだけど、いつの間にか赤黒いかさぶたができてるの。それが塗り重ねられた油絵みたいな赤色だったから、私はそれを見て生きるための色だってことを確信する。それ以来その夢は見なくなったわ。これ知り合いのシナリオライターが言ってたんだけど、物語っていうのは書き終わる時よりも書いてる途中に苦心したり葛藤したりする方が楽しいんだって。私は結局死ぬよりも生きて苦しむ方を選んでほしいのね。死ぬ時はさ、めっちゃくちゃな痛みに耐えながら、ノストラダムスの大予言が当たっても生きるぞって気持ちで死んでほしいのよね。ほら、昔何冊か貸してあげた漫画があったじゃん。あれ全部主人公が死ぬ作品なのよね。でも誰も死にたいと思っては死んでなかったのよ。そこがやっぱり永遠のテーマなのよね。吸い終わっちゃったやっぱ仕事前のタバコが最高。私いつもこれ吸って仕事モードに頭切り替えんだけど、そういう時のなんとなくシリアスな空気がタバコを美味しくするの。何？ふーんって顔して。今の話、タバコを美味しくするためのネタだってバレちゃった？まあ今日のところは私に任せなさいって。私にとってもあなたにとっても忘れられない日にしてあげるから。